それではお読みいたします。使徒の働き20章28節から38節。あなた方は自分自身と群れの全体とに気を配りなさい。聖霊は神がご自身の血をもって買い取られた神の教会を牧させるためにあなた方を群れの監督にお立てになったのです。私が出発した後、凶暴な狼があなた方の中に入り込んできて群れを荒らし回ることを私は知っています。あなた方自身の中からもいろいろな曲がったことを語って弟子たちを自分の方に引き込もうとする者たちが起こるでしょう。ですから目を覚ましていなさい。私が3年の間夜も昼も涙とともにあなた方一人一人を訓戒し続けてきたことを思い出してください。今私はあなた方を神とその恵みの御言葉とに委ねます。御言葉はあなた方を育成しすべての聖なるものとされた人々の中にあって御国を継がせることができるのです。私は人の金銀や衣服を貪ったことはありません。あなた方自身が知っている通り、この両手は私の必要のためにも、私と共にいる人たちのためにも働いてきました。このようにロークして弱い者を助けなければならないこと、また主イエスご自身が受けるよりも与える方が幸いであると言われた御言葉を思い出すべきことを、私は万事につけ、あなた方に示してきたのです。こう言い終わって、パウロはひざまずき、皆の者と共に祈った。皆は声を上げて泣き、パウロの首を抱いて幾度も口づけし、彼が、もう二度と私の顔を見ることがないでしょう、といった言葉によって特に心を痛めた。それから彼らはパウロを船まで見送った。本日はこのところから御言葉による育成と題して近藤牧師による説教です。
はとこさんの出産の無事はまた後で祈りたいと思います。ゴールデンウィーク、我が家に起こりましたゴールデンウィーク中の一つの出来事をご紹介したいと思うんですけれども、息子のレオが初めて寝返りに成功しました。今まで何度も何度もトライして動けなくなって泣いていたんですけれども、でも一度ですねコロンと成功してしまいましたところ、もうですねそれまで苦労していたのが嘘のようにくるんくるんと、置けばくるん置けばくるん、なんかですねそういうおもちゃがあったような気がするんですけれども、寝るときもですね今までは仰向けで寝ていたはずが今やですね必ずうつ伏せになってから眠る、一気に動きが平面からですね立体に変わってまいりました。まあ、左右にですねこう動くのみならずベッドから落ちることもありますので上下にもですね動きが広がってきたわけですけれども、まあ動けるようになる成長するというのは同時に危険もまた増すということなのかもしれません。子供に対する親の重要な役割の一つに子供の自立に向けた促しということがあります。自分のことを自分ですることができるように生まれてからぎゅっとその手で包み込んで子供をさまざまな危険や悪影響から守り、まさに保護者という言葉がぴったりと当てはまる、そのような保護を重ねてきた、親の役割として子供のための保護を続けてきた、子供を保護することを続けてきた、しかし子供を包み込んでいたはずのその手を開いて、少しずつ開いてあえて保護をしない、守らない、あえて危険だと分かっていても、危険と隣り合わせになるということが分かっていてもそこに送り出していく、 まあ、これが親としての成長でもあり、この親の姿勢こそが子どもの成長を促す。まあ、私たち自身がですね、すべて親の子どもとしてこのような親の促しを受けて、だんだん成長に導かれてきた、子どもとしても成長に導かれてきた、あるいは親の立場としても成長を促されている、まあ、そんなですね、親子の関係を思うんです。過保護とはよく言ったもので、保護が過ぎてしまった場合、子供はなかなか自分のことを自分でできなかったり、世の中のさまざまなストレスや出来事に対して非常に脆弱な存在になってしまう。保護と過保護との間の必要な関わりを親は絶えず模索して葛藤しているのかもしれません。本当にそこにですね、親の取り組みがあるわけですから、私たち教会としてもこの親、責任を委ねられた親のことを覚えて祈る必要があるわけです。来週はですね、母の日ということになりますけど、私自身が盛岡にいませんので、一週早くですね、この親のための祈りということを語らせていただきましたけれども、今日開かれています使徒の働きの20章、この箇所には、まあ、3週連続でこの20章を開いていますけれども、パウロとエペソの教会から呼び出された長老たち、このパウロと長老たちの関わりが、最後の関わりが書かれています、記されています。パウロとこのエペソの教会との関係というのは、ある意味親と子の関係のようにも思われるんです。パウロにとって大切に育ててきた、他の教会以上にですね、時間をかけて3年間にわたって育て続けてきたこのエペソの教会、この教会、そのパウロとこの教会との別れの場面、しかもそれはもう二度と会うことができないかもしれないという予見に基づく別れの時です。もう会えない、この悲しみがパウロとエペソの長老たちの両者の心を締め付けているんです。そんな中でパウロは最後のメッセージを問いかけます、語りかけます。先週は、私は神のご計画の全体を余すところなくあなた方に知らせた、このパウロの言葉に特に注目をいたしました。何かの部分だけをということではなくて、もう私はあなた方に神のご計画の全体を教えた、ただ単に救い、はいということだけでなく、あなた方にまず神に対する悔い改めを問いた、そして主イエスに対する信仰とをはっきりと主張した、私はあなたに神のご計画の全体を教えてきた、この神様のご計画の中であなたは今どこに置かれているのかを絶えず確認しなさい、新しい契約の中に、イエスキリストによる新しい契約の中に、約束の中にあなたは置かれている、天の御国へと進むその旅をあなたは続けている。パウロはこの教えをもってエペソの人々を励まし続けてきたというんです。続けて今週は特に28節以降の箇所から、パウロにとって子供のような、我が子のようなエペソの教会とのその別れの時、保護者としてのパウロがその手を大きく開いて自立へと教会を送り出そうとしている、まあ、実際にはですね、パウロが送り出される立場なわけですけれども、でも状況としましては、パウロがこの教会を自らの元から送り出そうとしているとも言えるんです。でもパウロはただ無造作に無責任にエペソの教会を放り出して、このアジア州のエペソの町に放置しようとしているのではないんです。親はやがて子供を送り出すその時のために準備を続けます。 生きるために必要な知恵を与え、困難の中でしかし力強く立ち続けていくためのその訓練を与えるんです。その姿、親の姿と同様にパウロがこのエペソの教会と関わり、そして教え続けてきたことは、教会が困難の中でも力強く立ち続けていくための準備、その準備を続けてきたとも言えるんです。パウロがエペソの教会に与え続けてきたこと、続けてきた準備とは一体何なのか、そんな視点から今日は教えられていきたいと思います。午後に総会を控えたその礼拝にふさわしく、私たちは今日教会ということについて教えられていきたいと思うんです。今日は3つの点に分けて話したいと思っております。第1点目、それは神の教会ということ、神の教会ということ。第2点目、それは御言葉によって成長する教会ということ、御言葉によって成長する教会ということ。第3番目、それは御言葉に生きる教会、御言葉に生きる教会ということです。まずは第1点目、神の教会ということですけれども、28節をご覧ください。ご一緒に28節を読みたいと思います。よろしいでしょうか。使徒の働きの20章の28節、はい、あなた方は自分自身と群れの全体とに気を配りなさい。聖霊は神がご自身の血をもって買い取られた神の教会を牧させるためにあなた方を群れの監督にお立てになったのです。パウロが前にしているのはエペソの教会の長老たちです。私たちで言うところの役員と言えるかもしれません、あるいは牧会者たちとも言えるかもしれません。パウロはこの長老たちに対して群れの全体とに気を配りなさいと語りかけるんです。なるほどと思います。昔も今も教会の役員たちに、牧会者に求められているのはこの視点です。教会の状況を、状態を把握してそこに属する一人一人に気を配ることが求められています。でもここで興味深いのはただ群れの全体にではなくて、その前に自分自身に気を配りなさい、自分自身と群れの全体とに気を配りなさいと、そのように語られているということなんです。これはですね、代々の教会が心して聞かなくてはならない、あるいは主の働きに携わる者が心して聞かなくてはならないことではないかと思うんです。多くの主の働きが、働きの中で生じる問題によって、目の前にする問題によってというよりも、働き人自身の問題によって続けられなくなってしまう、このような悲しい現実があります。人を取り扱おうとするならば、まず自分自身が主から取り扱われなければならない。これは変わることのない、2000年間変わることのない神様の流しです。人を導こうとするならば、まず自分自身が絶えず主から吟味され続けなくてはならない。主の恵みを伝えようとするならば、その人自身が主の恵みを覚え続けていなければならない。神様の許しの恵み、罪深い一人の罪人に対する神様の許しを説くとするならば、証しするとするならば、自分自身が一人の罪人として この主の許しの前に置かれている、このことを覚え続けるものでなくてはならない。主の働きが進められていくとするならば、その前段階として、あるいは絶えず同時並行にその働きを担う者の中にも主の働きが続けられなくてはならない。お取り扱いが絶えずなくてはならない。パウロはローマ人への手紙の2章でこのように教えました。どうして人を教えながら自分自身を教えないのですか。盗むなと説きながら自分は盗むのですか。勧誘するなと言いながら自分は勧誘するのですか。私たちクリスチャンに委ねられた主の働き、この世とまた神様との間に立って主を明かし続けていく、そのような私たちにとってこれは非常に鋭く響く言葉ではないかと思うのです。どうして人を教えながら自分自身を教えないのですか。自己吟味の重要性、このことをまずパウロは教えつつ、同時に長老たちが置かれた立場について語るんです。続く文章は非常に特徴的です。聖霊は神がご自身の血をもって買い取られた神の教会を牧させるためにあなた方を群れの監督にお立てになったのです。あなた方は群れの監督なのです。だからしっかりしなさいと言っているのではない。主語は、この文章の主語は聖霊なんです。聖霊はあなた方を群れの監督としてお立てになった。あなた方は御選によって選挙の中で選ばれたかもしれない、あるいは任命されて選ばれたのかもしれない、しかしその背後に働かれていたのは確かに聖霊なんだ。私たちもですね、この聖霊の働きを信じながら毎年毎年の選挙を行い、役員の任職式を行います。主権は聖霊にある。教会の中で起こること、教会の働きの主権は聖霊が持っておられる。そして同時に聖霊はあなた方を群れの監督としてお立てになった何のためにか、それは神がご自身の血をもって買い取られた神の教会を牧させるためなんだというんです。教会とは神がご自身の血をもって買い取られた群れなんだ。ただの群れじゃない。ただ人が集まっていろんな人がいろんな能力を持ってるから可能性が広がっていく、そのような群れではない。神様がご自身の血をもって買い取ってくださった群れなんだ。これが私たち教会の特徴だというんです。人がこの神の主権を見失うときに、この教会の働きにも人の罪が入り込みます。あらゆる働きにおける主の主権というもの、神の主権というものを見失うときに、その働きには容易に、あまりにも容易に人の罪が入り込みます。コリント人への手紙でパウロが主張していることは、教会がまるで人のものであるかのように見なされてしまうことの愚かさです。パウロの教会、アポロの教会、ペテロの教会、私はパウロにつく、私はアポロにつく、私はペテロケパにつく、教会の中に人を見ることによって分派や人間的な好みによってグループ分けが生まれてしまう。あの人は特別な賜物が与えられている人だ、あの人の説教ならば、教会の中で人が時に神様以上と見なされてしまう。誰も口ではそんなことは言わないですね。この教会は神の教会です。私たちは皆口では口を声を揃えてそのように告白すると思うんです。しかし実際のところ、気をつけなければ私たちはすぐに 目に見えないものにではなく目に見えるものに思いを向け、そして自分自身の思いを重ねてしまう、まさに偶像の愚かさがそこにあるわけですけれども、私たちは思いの中で意識的にもあるいは無意識のうちに人を神以上のものとしてしまう。またそのように評価される側もそのことを心の奥底で喜びとしてしまう。エデンの園においてエヴァに対して語りかけた蛇は、あなたが神のようになること、この実を食べればあなたは神のようになれる、まさに神の立場に人に過ぎない、作られたものに過ぎない、自分自身を置いていこうとする、別の誰かを置いていこうとする、これが私たちが生まれながらにして持つ罪の、大きな罪の一つの性質です。パウロはそのような誤りとこの強烈な誘惑を知り、徹底的にそのことを嫌いました。人が神の前における謙虚さを失うときに、そこに誤りが入り込みます。パウロは、あなた方は神の教会である、神がご自身の血をもって買い取られた教会である、その教会のために聖霊があなた方を群れの監督としてお立てになったのだ、そのように語りかけるんです。私たちが共に召されてこの森岡に建てられた神の教会の一員とされているということを考えたいと思います。年に一度の総会というのは、確かに1年間が振り返られ、そして新しい計画、昨年度の決算、また新しい1年の予算、会計の面でも、あるいはさまざまな計画の面でもそのことが明らかにされて、話し合いが行われて、そして承認が、決議がされていく機会ですけれども、でもその時というのは、この一つ一つのなされてきた事柄、そして計画も、そして会計のことも、全てを含めてこの教会が神の教会、神の教会であること、聖霊が主権を持って私たちをこの教会に連なるものとしてくださった、そのことを覚えて主の御前に共にへり下る時でもあります。この群れは神の教会です。さあ、そしてこのことをまず強調した後に、パウロは話を続けていきます。今日の2番目の点は、御言葉によって成長する教会ということですけれども、子供が親元を離れていくときに、あるいは親が子供に自立を促すときに、それは決して何の問題もない、逆風もない、そのような世界に何も心配しなくていいんだよと言いながら送り出すということではありません。親の保護を離れていくときに、そこには多くのつまずきが待ち構え、あるいは試練が襲いかかってくる、そのような世界に送り出していくということを意味します。パウロもやはり同じようにエペソの教会をそのような世界に送り出すんです。パウロはこの直後にエペソ教会に起こることを予言しています。29節と30節を読んでみたいと思います。よろしいでしょうか。ちょっと長いですけれども、29節と30節、はい。私が出発した後、凶暴な狼があなた方の中に入り込んできて群れを荒らし回ることを私は知っています。あなた方自身の中からもいろいろな曲がったことを語って、弟子たちを自分の方に引き込もうとする者たちが起こるでしょう。凶暴な狼、 この狼という言葉はイエス様も使われた言葉でした。なりは羊、外見は羊のように見える、しかしうちは狼、羊を食い尽くそうと襲いかかろうと羊のなりをしてやってくる狼。イエス様は偽預言者に対してこの例えを使われましたけれども、偽教師に対してこの例えを使われましたけれども、パウロも同じようにイエス様のその文脈と重ねながら、凶暴な狼があなた方の中に入り込んできて群れを荒らし回る、これを私は知っている、そういう可能性があるから気をつけなさいではなく、必ずこれが起こると、そのように断言をするんです。外からに対して、外からそういう教えが来ることに対して非常に注意深くあること、このことがエペソの教会に求められているかと思いきや、それだけではない。あなた方自身の中からもいろいろな曲がったことを語って、弟子たちを自分の方に引き込もうとする者たちが起こるというんです。実際にこの紀元1世紀、教会は絶えず教えの波にもてあそばれ続けていたとも言えます。このギリシャ文化、これあるいはローマの文化が押し寄せるこの地中海一帯にあって、絶えず生まれたばかりの教会は異端的な教えとの戦いの中に置かれていました。なんでパウロがここまで細かく一つ一つの手紙において教理を教えているのか、この教えを細かく説明をしているのか、あまりに細かすぎるようにも私たちには思えるんですけれども、それはイコール教会が絶えずこのような戦いの中に置かれていたということの表れなんです。このエペソの教会にどのようなことが実際に起こっていったのか、使徒の働きには書かれてはいませんけれども、しかしパウロの弟子のテモテ、パウロは自分が去った後このテモテをエペソの教会に送ります。そしてそのテモテに対して書き送った手紙を通してエペソの教会で実際に起こったことを報告をしている、テモテと分かち合っているんです。例えば第一テモテの一章には、ある人々は正しい良心を捨てて信仰の破線にあってしまった、このように報告をしています。正しい良心を捨てて信仰の破線にあった、信仰の歩みが頓挫してしまった。あるいは同じ第一テモテの4章には、ある人たちは惑わす霊と悪霊の教えとに心を奪われ信仰から離れるようになる、このような現実を告げています。惑わす霊と悪霊の教えとに心を奪われ信仰から離れてしまう。あるいは第二テモテ、テモテへの手紙の第2、その2章には、ある人々は真理から外れてしまい、復活がすでに起こったと言ってある人々の信仰を覆している。神様が教えていない、御言葉が教えていない、そのような教えが次々と生まれてきては教会を惑わし、その教えによって人々は信仰から遠ざけられてしまう、信仰の破線にあってしまう、このような現実が報告されています。私たち教会が直面する最も困難な戦いというのは経済的な問題ではないんです。経済の戦いではないんです。人間関係の問題でもないんです。御言葉に対する姿勢をねじ曲げ、教えをねじ曲げようとするこの力に対する戦いなんです。もちろん経済的な問題、人間関係の問題、この問題にも私たちは心を非常にこう苛まされます。しかし最も決定的に私たちの信仰をこぼす、そのような戦いとは御言葉に対する姿勢をねじ曲げ、教えをねじ曲げようとするこの力に対する 戦いなんです。このような大変なことが起こると分かっているならば、パウロがとどまればいい、そのようにも思ってしまうんですけれども、でもパウロは語りかけるんです。31節と32節をお聞きください。お読みします。ですから目を覚ましていなさい。私が3年の間夜も昼も涙とともにあなた方一人一人を訓戒し続けてきたことを思い出してください。32節をご一緒にお読みしたいと思います。使徒の働きの20章の32節、はい、今私はあなた方を神とその恵みの御言葉とに委ねます。御言葉はあなた方を育成し、すべての聖なるものとされた人々の中にあって御国を継がせることができるのです。私はあなた方が押し寄せる困難の中であっても中にあっても立ち続けることができるように、この3年間あなた方を訓戒し続けてきた、涙を持って訓戒し続けてきた、教え続けてきた、だから目を覚ましてその教えを思い出しなさい。私はいなくなる、でも私はあなた方を神に委ねる。具体的に言うならば、私はあなた方を神の恵みの御言葉に委ねる。たとえ私がいなくなったとしても、この御言葉があなたを教え続ける。この御言葉によってあなたはたとえどのような困難が押し寄せようとも、見据えるべき与えられた御国の希望を確認し続けることができる。これがパウロが語りかけていることなんです。異端との戦いに加えて、1世紀から2世紀にかけてこの後教会は国家を挙げての迫害との戦いの中に置かれていくことになります。しかしどのような困難が押し寄せようとも、たとえそれが信仰者たちの命を奪うような攻撃であったとしても、神の恵みの御言葉があなた方の永遠の命を守る。そのようにパウロは語りかけるんです。教会の40年間の歴史を思うときに、この教会もまた御言葉に委ねられてきた教会だったと思うんです。宣教師シーファー先生によって始められた教会の働き、宣教の働き、やがて誕生した教会、シーファー先生が去る際に御言葉に委ねられ、また若い先生の30年にわたる27年にわたるその働き、若い先生が次の場所に移っていかれる際にも御言葉にこの教会は委ねられた。お二人ともこの地を離れてそれぞれの場所へと去っていかれました。でもやはり私たちのこの群れを神と御言葉に委ねられた。人ではない、神とその恵みの御言葉とに委ねられた群れとしての私たちであることを覚えたいと思うんです。私たちは御言葉によって成長する教会としてこの地に置かれていることを覚えたいと思うんです。今年度は特に聖書通読ということが教育部によって挙げられています、掲げられています。忙しさの中で、しかしその忙しい中だからこそ、疲弊しきったその体、そして心に神様の御言葉が染み込んでくる。朝に夜に 御言葉の前に自分自身の身を置いていく。その時に語りかけを受け、頭を満たす自分の計画や思いやこだわりのその隙間に御言葉が鋭く入り込み、そして自分自身の思いやその計画をまさに諸刃の剣として選別していく。鋭く御言葉が迫り、戒められることを経験します。自信を持って行い続けてきたことが思いのほか失敗に終わり、あるいは思いもかけなかったそのような挫折を経験し、しかしそのような失敗挫折の中だからこそ聞くことのできる御言葉が備えられている。パウロはこのエペソの教会、この世に立ち続けていくことになる教会を御言葉に委ねました。私たちもまたこの御言葉、御言葉に委ねられた教会としてこの世に立ち続けていきます。さあ、そして最後に短く3番目、御言葉に生きる教会ということですけれども、御言葉を通して成長を続ける教会、そしてその成長とは具体的な教会の在り方、私たち一人一人の信仰者の在り方に現れるんです。33節から35節までこの箇所でパウロは私はという言葉でこの箇所を始めていきます。自分自身のことを語っていくんです。人の金銀や衣服を貪ったことはありません。あなた方は自身が知っているように、知っている通り、この両手は私の必要のためにも、私と共にいる人たちのためにも働いてきました。35節をご一緒にお読みしたいと思います。使徒の働きの20章の35節、はい、このようにロークして弱い者を助けなければならないこと、また主イエスご自身が受けるよりも与える方が幸いであると言われた御言葉を思い出すべきことを、私は万事につけあなた方に示してきたのです。御言葉を聞くこと、御言葉に教えられるということは、私たちの生き方に、在り方に直結するのだということをパウロは続けて述べるんです。別の箇所ではパウロは伝道者、宣教者がその伝道と宣教の働きを通して生活のための必要をしっかりと教会から受ける権利があるということを教えています。でも特にこのエペソに滞在していた3年間、パウロはツラノの行動で教え、そして人々の家々で教えながら同時に革細工人としても働いていた。本当にフルにですね、自分の時間を用いてこのエペソでの滞在期間を過ごしていたことが伺えるんですけれども、それは自分の生活の必要のためでもあり、同時に弱い者を助けるためだった、そのように振り返るんです。このエペソでの在り方についてパウロは説明をします。それは主イエスご自身が受けるよりも与える方が幸いであると言われたからなんだ。御言葉に教えられ続けなさいとパウロは語るわけですけれども、でも同時に私もこのように御言葉に教えられ続けた、御言葉に教えられているものとしてこのように生きてきた、まさに自分自身を生きた実例としながらパウロは証しをしているんです。でも面白いんです。この主イエスご自身が受けるよりも与える方が幸いであると言われたから、言われた御言葉を思い出すというんですけれども、実は今日の朝の礼拝で鈴木敦子さんが今日の朝の礼拝に来られていまして、この箇所を読みながら、このイエス様の言葉は福音書のどこに記されているんですかと聞かれたんですね。皆さんどこに記されていると思いますか、この御言葉。そうなんですね、記されていないんです。福音書のどこを見てもこの通りのイエス様の言葉というものはないんですね。面白いことに、 おそらくこの時代の初代教会、各地の教会には、私たちが今手にしている福音書、この聖書の形、まだですね、その初代教会にはこのような福音書がまとめられて、このような聖書の形でまとめられて置かれていたということではないんです。でも、私たちが今見てはいないイエス様の教えがまとめられたもの、あるいは伝えられたものが各教会にあったということを示唆しています。ですから非常に貴重なですね、これは言葉とも言えるんですけれども、イエス様が3年間の働き、パウロのエペソでと同じ3年間の働きの間、毎日それこそイエス様も人々を訪ね続け、そして教えられ続けたその膨大な量の教えは、福音書に収めきれられない。各教会にその教えが別に伝えられていたということも垣間見ることができるんです。いずれにせよ、しかしそれはイエス様ご自身の生き方でもありました。受けるよりも与える方が幸いである。徹底的にご自身を与え尽くしたイエス様の生き方。同時にそれはパウロの生き方でもありました。パウロ自身が一人の御言葉に教えられ続けるものの模範であったということなんです。さあ皆さん、私たちが御言葉に聞くものとされているということ、この礼拝を通して御言葉に聞くものとされているということ、日々の歩みの中でデボーションの時間に御言葉を聞くものとされているということ、それは同時にその御言葉が私たちの現実のこの信仰生活において、御言葉が生きて働いていく。言葉を変えるならば、私たちは日々の歩みを通して教えられているその御言葉を実践し続けていく、その御言葉に生き続けていく、そのようなものとされている。このことを覚えたいと思うんです。私たちが御言葉を聞き、御言葉に教えられ続けるということ、それは私たちの現実のこの生活の中でそこに御言葉が織り込まれていくということなんです。私たち努力して頑張って、そのように自分自身を打ち叩いて、そしてそれを行っていく努力も必要なんです。私たち絶えず誘惑との罪との戦いがありますから必要なんです。でも同時にそれは聖霊が成し遂げてくださること、心の一心によって自分を変えなさい、ローマの12章のあの御言葉。同時にそれは心の一心によって自分を変えていただきなさい。私たちの歩みの中にその御言葉を実践し続けていく、歩みを通して実践し続けていく、この意識がないとするならば、私たちはただ聞くだけのものになってしまうんです。しかし神様は私たちをただ聞くだけのものではなく、この御言葉に生きるものとしてくださいました。先ほど私たち歌いました。願いは叶うだろう、私の言葉があなた方のうちにいつでもあるなら、実を結ぶことは御神の栄光。掟を守って愛にとどまりなさい。互いに愛し合い、分け合い、生きなさい。互いに愛し合いなさい。私たちの肉の思いでは、これは不可能なことなんです。しかし、御霊の働きによって、私たちは愛するものと変えられ、愛することを私たちの実践、まさに生活のその場で行い続けるものとされる、神様の御業なんです。御言葉に生きる教会、御言葉に生きる群れとして、私たちはこの盛岡に置かれています。さあ、ご自身の血をもって買い取られた神の教会として、 御言葉によって成長し、御言葉に生きる教会として、その群れの一員として、私たちは5月を迎えましたけれども、続けられている今年度の歩み、今週も私たちが使わされていくその場にあって、聞き、そしてそれを行う、教えられ、それが私たちの歩みの中で実を結んでいく、そのような信仰の歩みを続けてまいりましょう。そのようにしてくださる主に信頼していきましょう。お祈りいたしましょう。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、尊い皆を賛美いたします。エペソの教会に語られたパウロの言葉、しかしその言葉を通して御霊がこの現代に生きる、この現代のこの世界に置かれた、この世に置かれた私たちに対しても雄弁に語りかけてくださっていることを覚え、感謝いたします。私たちが一体何者であるのか、本当に私たちは高ぶりやすく、また生まれながらの罪の性質に対して無頓着になってしまうものです。しかしどうか主よ、あなたによって、あなたの血潮によって買い取られた、そのようなものであることを覚えさせてください。教会に対してひたすらに神の主権があることを認めるものとさせてください。また同時に御言葉、与えられた御言葉に聞き続け、成長し、御言葉を行い続ける、実を結び続ける群れとして成長することができるように、どうか私たちを憐れみ、導いてくださいますようにお願いいたします。罪深いものです。許された罪人に過ぎないものです。しかし許されたものとして、主はあなたに明け渡し、お仕えするものとさせてください。私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。